こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクドヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。お元気でしょうか。尾崎和夫です。11月も半ば、アリゾナのサボテン砂漠にも秋が訪れています。大統領選挙も大きなイベントでしたが、新しく選ばれた指導者が次の目標へ向かってこれから国を動かしていきます。さて、目の不自由な折り紙作家加瀬三郎さんの世界をめぐる出会いの旅、今週はイラクの首都バグダッドへと空飛ぶ絨毯ならぬ飛行機で飛んでまいります。加瀬三郎さん、1926年東京両国生まれ。小学校6年生の時に視力を失ったため、手を使いながら習い覚えた折り紙。20年前、報道カメラマンの田島英二さんと出会ったことから、折り紙を紹介するため世界中を駆け巡ることになりました。
はい、どうでしたでした。はい、そうしたら、はい、もう一つトライアングル。はい。お。はい。
下町の折り紙名人、加瀬三郎さんと世界の子供たちとの心の交流を綴った田島英二著、折り紙の歌。今日はその14回です。真っ暗闇の空をもうどれくらい飛行しただろうか。乗客200数十人の大部分を占めるエジプト・スーダンからの出稼ぎ組による凄まじい喫煙攻勢により、数時間前にカイロを飛び立って以来、エジプト航空732便は今や空飛ぶ煙突と化してしまっている。肩身の狭い我ら一行が陣取る機内前方部が禁煙席であるにもかかわらず、毛布を頭からすっぽりかぶったような民族衣装の大男たちは、そんなことは一向にお構いなしと来ている。もう頭がぼーっとしてきた。不機嫌な顔をして水やコーラを運ぶのに忙しいスチュワーデスに注意してもらおうと声をかけてみると、注意してもダメ、いつもこうなのよ。煙が目にしみるのか、まぶたを押さえながらの応答に元気がない。高度が下がり、雲の切れ目からようやくポツンポツンと町の火が見え始めた。目的地であるイラクの首都バグダッドはもうすぐそこらしい。手元にある機内紙の飛行ルートマップでイラクの位置を確認してみた。アラビア半島の付け根あたりにあり、北はトルコ、西はシリア、ヨルダン、南はクウェート、サウジアラビアと接しており、北東部はチグリス、ユーフラテス川流域の肥沃なメソポタミア平野で、南東のほんの一部がガルフ、つまり湾に望んでいるのがわかる。イランがずっしりと重々しく東に控えている。イラン・イスラム共和国。1979年のイスラム革命による熱気が冷めやらぬ頃、 宇宙から眺めた地球で最も美しかったのはイランだったと語ったのは、その対立国アメリカのスペースシャトルの宇宙飛行士だった。これから舞い降りようとするイラクとの戦争が終わる気配は今のところ全くない。機体がぐらりと揺れた。再び分厚い雲の中に突入すると同時に、両翼から閃光灯が点滅し、その真っ白い反射光が機内を染めた。雲を構成する氷剣の一粒一粒が見えるようで、なんて綺麗なんだろうかと目を見張ってしまう。ここで子供の頃に読んだアラビアンナイトの話を思い浮かべようとしてみた。8世紀、サラセン文化最盛期にアラビアを中心とする諸地方の波乱万丈の物語を千一夜語り続けるといったものだが、盗賊や美女たちが空飛ぶ絨毯に乗ったように、畳や布団の上に座り、念力で飛ばそうとした幼い試みの思い出が交差するだけだ。視界が開け、空は満天の星に変わり、地上ではバグダッドの明かりが揺れている。体を倒し、窓ガラスに顔を押し付けるようにして上を覗き見ると、星は驚くほど近く迫って美しかった。そして地上の光の集合は、それにあまりにも似通って見えた。やあ、ようこそ、平和の都市、バグダッドへ。到着ゲートから緊張気味に出てきた一行を、いきなりそう言って迎えてくれたのは、大きめな背広姿の厚生省職員、アルダイニンさんと、対照的に濃いモスグリーンの軍服姿の労働省職員、アルハメットさんだった。こちらの心の中を見透かすようなカウンターパンチといったところだ。この立派な口ひげを蓄えた二人の誘導のおかげで、入国審査は同じ便の出稼ぎ組による長蛇の列を横目に、はるかに簡略されて終えることができた。公式な折り紙訪問団としての慣れない待遇に、嬉しいやら申し訳ないやらである。ゴミ一つ見当たらないピカピカのフロアを、水すましのように滑ったりしてベルトコンベヤーに乗せられてくる荷物を待つが、これがなかなか時間がかかった。アルダイニンさんはしきりに時計を見ては、イラクで2番目にうまいというタバコを立て続けにふかしていた。一番うまいタバコは根が上がりっぱなしで手が出ないからだという。よれた背広と、目つきが厳しく、ボサボサの髪の毛という風貌は、人を疑うときの刑事コロンボに似ていると、横顔を見ながら思った。3ヶ月前に完成したばかりだという近代的な新空港は、モダンアートの造形作品を埋め込んだ壁が際立ち、一流ホテルのロビーを思わせる。しかし、天井を支える柱という柱の上部には、やはり小型カメラが据え付けてあり、自分たちはそのど真ん中にいることに気がついていた。私のこの落ち着きのなさは、未知への不安と期待もさることながら、どうやらその件にも原因があったらしい。警察犬のシェパードが兵士を連れて忙しそうに動き回っていた。あれは麻薬犬ですか？こう聞くと、いやいや、シリア人スパイやクルド族のゲリラが爆発物を持ち込んだりするんでね。イラクで2番目にうまいタバコをふかしながら、アルダイニンさんはニヒルに答えた。1時間近くも待ってから荷物を受け取り、税関カウンターでは素通り同然で押し出されるようにして、いつの間にか外に出てしまっていた。厳戒態勢はどこへ消えたのか。今のバグダッド空港の荷物チェックは厳重極まると出発前に友人から脅されていたことから全く拍子抜けする思いだった。ところがである。これが後になって実は問題を引き起こすことになるのである。アルファメットさんとはここで別れ、待機していたトヨタのクラウンスーパーサルーンに乗り、新市街にあるというホテルに向けて出発。オレンジ色の照明に照らされた見事なハイウェイを時速140キロの 猛スピードで失踪した。イラン・イラク戦争は1980年に始まり、第二次大戦以降、二国間戦争としては最も長いものとされる。どちらが先に仕掛けたかというレベルで整理してみると、イラン側はその年の9月22日に、イラク側が中部南部を侵略し、首都テヘランを奇襲攻撃したと非難するのに対し、イラク側はそれより早い9月4日に、イラン軍が中部国境などで越境攻撃をやらかしたと反論する。同じイスラム教国ながら、イランが異端とされるシーア派であるのに対し、イラクの方は正当とされるスンニ派と思想を異にすることもあり、歴史的に根付いた確執が激しい対立をはらんできた。そこに来て領土侵略、首都攻撃という決定的な行動に出てしまったイラクは、運が悪いと言わざるを得ない。国連の安全保障理事会が満場一致で停戦決議を採決したところで、その常任理事国を含め26カ国が双方に武器を売り続けているという報告がある。石油資源を狙う複雑な世界構造が背後でうごめいている。いや、簡単に行くわけがない。白状してしまおう。戦時下においても学校教育は続けられている。大変な時期だからこそ必要な援助、交流もあるというのが、今回のイラク訪問にあたり、周囲を説得する理由だった。付け加えれば、国連平和機関であるはずの国連内部までが、石油と武器の因果関係から抜け出せない実情にはうんざり、せめて我々くらいは、と大きく出てしまった加瀬さんと私は、それを告げようとばかり、イラン・イラク両国の在日大使館に折り紙交流を申し込んだところ、イラク側から受け入れの返事が届いてしまったというのが本当の話である。この戦時下の訪問は、出しゃばり転じたまさかの出来事だったのである。埃まみれの夏目屋市の木々を数えるように、スーパーサルーンは空っぽのハイウェイを会長に飛ばすが、アルダイニンさんのボソボソとやる周囲の説明を耳にする以外、加瀬さんをはじめ誰も口を開くものはなく、車の揺れに身を任せているだけだった。車窓からまばたきも忘れて外に見入っていた。大統領官邸、共和国橋、タハリエル広場を過ぎ、新市街の目抜き通りというサドウィン通りに出ると、やっと人の往来が見え始め、細長い蛍光灯を縦横斜めに取り付ける明るいレストランが立ち並び、結構賑わっているのがひどく嬉しかった。ユーゴスラビアの協力で建てられたというホテル、パレスタインメリディアンは、この通りを右折したチグレス河畔にある20階ほどの外国人向け近代ホテルだった。時計の針は、すでに午後10時近くを指していた。11月初めのここバグダッドの朝は、思ったよりも肌寒い。7時に起床し、朝食前に4人で正面玄関を出て深呼吸してみると、空気が乾燥して冷たく気持ちがいい。サドン通りを隔てた向こう側にはモスクがあり、丸屋根のドームとそそり立つ塔のモザイク模様が何度か鑑賞したことのあるアラビア絵画の青さと同じ紺碧の空に見事に映え、独特な輝きを放っていた。サラセン文化の香りは思いのほか身近にあったのである。アルダイニンさんがロビーに現れたのは、予定より1時間も遅れた9時過ぎだった。
いやいや、サラーもおはよう。いや、子供が風邪をひいてしまってね。
大きく咳込みながらやってきたアルダイニンさん。この人どこか憎めないところがある。大きめの背広は健在で、髪はボサボサで洗いざらしのままだった。午前中はアルカメットさんの待つ労働省で副大臣を表敬訪問、 恰幅のいい、どことなくソ連のスターリン似の副大臣は、英語通訳を交えながら、敵国イランに対する戦果、国家建設に向けて一致団結するイラク国民について演説をぶった。昼食をホテルで済ませ、午後はサラーム地区にある盲学校を訪れた。1949年創立のこの学校は、バグダッドとバスラだけにある3つの盲学校のうちの一つで、6歳から18歳までの弱視全盲の生徒260人が一般普通教育及び職業訓練を受けており、そのうち65人がここで寄宿生活を送っているとのことだった。シャローネック、はじめまして。覚えたてのアラム語を口にしながら校内に入ると、今度は厚生省の局長、副局長、そしてここの校長先生が一斉に出迎えてくれた。三人とも女性であった。あれあれ、イラクではウォーマンパワーがすごいんでしょうかね。加瀬さんが英語を交えて話すときは要注意だ。アルダイニンさんと私は冷や汗もんである。バグダッドでの最初の折り紙講習は、校長室で教師、職員を集めて始まった。女性役職御三家に名誉挽回で折ったカラフルな花がお受けし、局長の鶴の一声で決まったもの。アルダイニンさんは校内の職員に呼びかけはするわ、紙は配るわの大活躍。見かけ以上に仕事をやる人なのである。一段落してから、全盲でやたらと声のでかい印刷室の主任、モハメッドさんが校内を案内してくれることになった。戦時下での学校教育から子供たちは何を学んでいるのか。イラク行きが決まった時点でのカサさんと私の関心事の一つであった。で、まずは、高学年の英語の授業で、18年間教えているという、やはり女性のタルマ先生が、訪問客を意識してか、15、6歳の生徒30人に、質疑応答形式で話し始めていた。さ、それじゃあ皆さん、今日はジャパンについて話しなさい。ジャパンは？前列の女子学生が立ち上がった。はい、ジャパンは国です。森山君と泉君がガクッとおどけてニタニタと含み笑いをした。続いてすぐ後ろの男子生徒が立って答えようとした。はい、ジャパンは、ジャパンには、車がある。そして工業がある。そうだろ？飛び入りで全盲の男性職員がしびれを切らして代わりに答えた。そして田沼先生がそれに続いた。そうですね。ジャパンには車がたくさんあります。工業も盛んです。大変立派な国なんですよ。窓際の席に、生まれつきの全盲で11歳になる双子の女の兄弟がいて、他の生徒が机にうずくまるようにして指先を真剣に動かしているのに、二人は外国人が教室内にいることに最初から注意を払っていたようで、姿勢を正し、じっとこちら側の会話に耳を傾けていた。お揃いの白のブラウスに紺のスカート、黄色のヘアクリップで長い黒髪を留め、ふっくらとした頬が愛らしい。しかし宙を見つめるその瞳は、やはり白魔に侵されていた。加瀬さんは、私に彼女たちのことを聞かされると、急に思い立ったように、携帯用テープレコーダーをバッグから取り出し、操作の手順を両手で二人の指に触れながら教え始めた。日本の優秀な録音機械を見せびらかしているのではなかった。そんな機械の操作を共にすることによって、コミュニケーションを図っているのである。戸惑い気味だった二人は、はにかみながらもテープレコーダーを確認し、加瀬さんの指と突起した操作ボタンを交互に触れ、来るしぜーん、すごくいい、 すごくいいと言いながら、その愛らしい頬を染めていた。あの子たちはですね、将来は電話交換手になって会社のオフィスで仕事をするのが夢なんですよ。担任の二田先生はそう言って、柔らかい視線を二人に送っていた。一通り見学した後、食堂で恐縮にも歓迎昼食会が開かれて、女性職員の腕によりをかけたイラク家庭料理が盛りだくさんに用意され、学校で働く職員のほとんどが顔を見せた。モハメッドさんの奥さんも同じ印刷部門で働いているらしく、ぴたりと夫に寄り添い、あれこれと世話を焼く姿は微笑ましい限りだ。いや、それにしても女性が多い。戦争に駆り出された男性労働者を補う目的で受け入れているアフリカや韓国、フィリピンなどからの外国人労働者の数は、そうでない従来の出稼ぎ組と合わせると100万人は超えるという現在の医学において、女性の社会進出も必然的に広まったと見るべきであろう。中央に寄せられたテーブルの上には、珍しい料理が並べられた。頭からヘジャブと呼ばれる白い布をかぶった大変な美女に料理の説明を求めていると、か細い白魚のような指を震わせながら一生懸命に教えてくれた。ドゥルマはナスの米詰め、コッパは羊のひき肉入りアラブパン、ホブスは小麦粉を練ってかまどの壁で焼き上げたパン、そして常磐のシシカバブは羊の肉の串焼き、デザートは恐ろしく甘そうなケーキに、出庫にはドロドロとしたトルコ風コーヒー、アラブコーヒーの方は煎じ茶のような味で老人が好むのだそうだが、一般ではこのトルコ風に人気があるとのことだった。懸命に英語を話すこの美女は、イランとの国境からわずか25キロのところにあるバスラの出身であった。バスラはシンドバッドが航海に出発した村である。かしこまった挨拶もないまま、和気あいあいと食事歓談が進んでいくうち、予想していた通り、経済大国日本の障害児教育に関する質問が来た。統合教育の展開についてである。障害者の職種も欧米に比べるとかなり限られている現在の日本社会では、親も子も専門学校に重点を置き、義務教育の段階でもあえて普通校にこだわる必要性も薄いと考えがちであると説明すると、いや、日本ほど豊かな国が障害者の職種を広げないのはなぜでしょうね。イラク政府はこんな戦時下でも最重要問題として取り上げています。口を尖らせて不満な表情を見せたのは厚生局副局長だった。そんな時、ここでは少数派の男性でトッフィークさんという盲字教育のアドバイザーが手のひらにくしゃくしゃになった折り鶴を乗せて割り込んできてくれた。トッフィークさんは13歳にして失明しながら苦労して大学を卒業すると、自分の経験を生かして盲字教育のエキスパートになった。折り紙は研修で出かけたベルギー、ドイツ、スイスで手にした本から学んだという。背広のポケットには彼が折ったメガネ、ティーポットも忍ばせていた。いや、私は将来この折り紙を目の不自由な子供たちに教えたいって考えてるんです。どうです、この出来栄えは。そう言って恩和そうに笑うイラクの折り紙愛好家の出現に、加瀬さんは抱きつかんばかりに喜ぶと、それら作品を素早く手直ししてから、自分の紙であっという間に同じ作品を立て続けに折り上げ、はい、とっても素晴らしい作品ですと言って作品群を高々と掲げると、全員から歓声と大きな拍手が沸き起こった。そして今度は、あっと驚く変わり身で、横にいたモハメッドさんを捕まえ、背中、肩、太い腕、そして頭へと 秘技のマッサージを始めてしまったのである。こわもての局長、副局長はただただ唖然と見えるだけとなった。相手を骨抜きにする、いや、こんな交流もなんとも楽しいものである。
さよなら、さよなら、さよなら、さよなら。
折り紙名人加瀬三郎さんと報道カメラマン田島英二さんの二人だけによる折り紙外交の旅は、今日も世界を駆け巡って続けられているのです。田島英二著、折り紙の歌。全盲の天才折り紙作家加瀬三郎さんと報道カメラマン田島英二さんの折り紙を通じての世界をめぐる交流の旅、折り紙の歌。今日はその第6回でした。さて、明日のこの時間はお便り交換の時間となっています。どうぞお楽しみに。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、 E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。